本日与えられています、聖書箇所をお読みいたします。ローマ人の手紙、14章5節から6節です。新約聖書の320ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙14章5節6節。ある日を別の日より大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。心の中に確信をと題して清岡先生に説教を取り付けていただきます。
おはようございます。なんだかこのところ実は鼻と喉がひどくて薬を飲んだりスプレーをしているんですけども、ちょっと大きな声を出すとですね、咳込んだりしてしまいますので、ちょっと抑えてますが、その辺はマイクとスピーカーの方で調整してもらえたらなとこう思ったりもしております。この時期ですから皆さんもそれぞれ大変だと思いますが、それぞれ守られるように祈ってまいりたいと思います。今日はローマ書の14章の5節から6節を読んでいただきました。前回は同じ信仰に立つクリスチャンでも食べることや、あるいは食べ物についての考えがいろいろ異なる人々がいるということを見ました。さらに今日のところにあるように、日ということ、特定の日にちということにおいてもさまざまに考えの異なる人々がいました。しかもそれらの誓いのもとになっているのは信仰の根本的な大切なことではない、その他の事柄についていろいろとありました。それなのにその違いのゆえにお互いに反目し合ったり、あるいは裁き合ったりということが残念ながら教会の中においても起こったりしていました。人は自分と違う考えをする人を嫌うというところがあります。そして相手に対しても自分と同じ考えにその人をしようとしてしまうことがあります。ですが聖書はそのようなことは進めてはいないわけです。そのことを見てまいりますが、この5節6節にありました。まず一つは特定の日ということがありました。5節で、ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいますとあります。食べ物と同じ問題で特別な宗教的な日を守ることについての問題が起こっていました。初代の教会の中においてはユダヤ主義的な考えが強く残っていたりしてですね、特別な宗教的な日、あるいは季節、そういったことを守らなければならないと主張する人々もいました。確かに旧約聖書の時代にはさまざまな規定がありました。特に守るべき日ということが多くありました。そしてその日を規定に従って守ることが良き信仰者である、そんなところがありました。特別な日や季節を性別して厳格に守ること、それを要求していたわけです。そのようにして特別な日を守ることが求められていたわけですけれども、イエス・キリストの十字架の後建てられた教会においてはそのような日をですね、特別な神聖な日として守ることは求めてはいなかったわけですね。ましてその特別に定められた日を守ることを救いの条件などとはしませんでした。むしろ排除していました。特に使徒は信仰により義とされるということを 強く打ち出しているわけですから、その特別な日を守ることで、何とかの日を守ることで救われるということではなかったわけですね。でも人はなかなか古いものから抜け出せないというところがあります。そしてやはりある人々はある日を特別な日として考えていました。その一方で別のある人々は、いやいや毎日が神に捧げられた日であるとして、そのようなお祭りや特別な日ではない、むしろ毎日が特別だという、そんなふうに考える人もいました。そしてある日だけを特別することを反対していたわけですね。まあ、これは日曜日の聖日の礼拝のことではないわけですが、その他のさまざまな日のことでした。そのような特定の日の問題だけではなく、その信仰生活あるいは日々の生活においても考えが対立するということがしばしばありました。そのようなことは今日もやはりあるかと思います。以前にも触れましたが、例えばですけれども、賛美やあるいは楽器についてもそのようなことがあります。ある人々は礼拝の賛美というのは本当に伝統的に守られた賛美歌であるべきだと考えます。でもある人々はいやいや、さまざまなその時代の賛美があってもいいじゃないかと考えたりもします。あるいは楽器についても、ある人々は礼拝の楽器はオルガンであるべきだと考える人もいれば、ある人々はいや、その他のさまざまな楽器を用いても良いと考えます。例えばピアノやギターやそういったものもあります。やはり特定のもの、特定の事柄のみを重んじていくわけですが、そういう中で時としてお互いに違いがあって対立をする、反目をするということもあったわけです。次には第二には、心の確信をということがあります。五節で、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからですとあります。このところでパウロは、食物の時と同じようにその内容の議論は行わないで、同じクリスチャンであっても違った判断をすることを、まあ、容認していたわけです。それぞれが自分の中で見解を持つことを、まあ、認めていたわけです。なぜならそのことが信仰の、まあ、根本的な、まあ、大切な事柄ではなかったということがありました。確かに聖書には直接に明確に語られていない事柄もあります。信仰の根本ではなく、それぞれの見解を持つことが許される範囲のことがあったからでした。私たちが信仰生活の中でこれは当然だと思っている事柄についてもですね、意外とそれはそれぞれの国の文化によるものであったり、時代の影響を受けてのものもあったり、ただ慣習だということもあったりします。それらの事柄は確かに時代や国や文化により大いに異なってもいきます。それであるのに、もしそのような違いによりお互いに裁き合ったりすることはやはり愚かである、そのような愚かなことをしないようにと戒めているわけです。例えばの例ですが、このクリスマスの日あるいはクリスマスツリーなどもそうでした。クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う記念の日です。ですが聖書にはイエス・キリストの誕生の日について何年何月というような明確な記載はないわけです。そのようなことから歴史的にもいろいろな日に守られてきました。最初の降誕の祝いは、まあ、アレキサンドリアというところのクレメンスという人によって、まあ、計算されたわけですが、200年頃のですね、ちょうど本当に紀元200年頃の5月の20日に、行われたりもしました。でもその後ですね、4世紀半ばになるとローマカトリック教会によって イエス・キリストの誕生は聖書のいろんな記事などから想像すると計算すると12月の25日というふうになって、その日に行うようになりました。でも一方、東方の教会やこのアルメニアの教会などでは、いや、これは1月の6日だとして、1月6日をクリスマスの日としていました。イエス・キリストの日にちについては、それだけいろいろと、見解があったということでした。そこでローマカトリック教会と東方教会、あるいはギリシャ正教会とが協議をした上で、やはり12月の25日、これがクリスマスの日として、1月の6日、東方の教会を守っていたりですが、1月6日が東方の東の国の博士たちが来訪した日と調整をしたわけですね。こうしてキリストの誕生の正確な日にちについては、必ずしも福音の教義、教えとして確定することはしないで、12月25日をキリスト誕生の記念の日として伝統的に今守っている、祝っているということでした。またある人々はクリスマスツリーについても考えがあります。聖書に示されているものではなくて、クリスマスツリーなどは異教の非キリスト教的な背景も考えられるから、それは無用であると考える人もいました。でもある人々は、いや、異教からのものとは言えないのであり、無用ではなくて飾っても何ら問題はない、そんなふうに考えたりもするわけですね。クリスマスツリーの始まりについてはいろいろと記されていますが、古代のドイツの人々がカシの木に悪魔払いの力があると信じて、そのカシの木に飾りをつけたり、あるいは時には赤ん坊をですね、犠牲としてされたりしていた。そこでですね、8世紀の時にドイツに福音の宣教に行ったボニファシウスという人がそれをやめさせるわけですね。それは良くない、信仰ではないと言って、そのカシの木を切り倒して、代わりに傍らに生えていたモミの若木を用いて、綺麗な飾りをつけることだけをした。それがクリスマスの祝いの中に取り入れられたと言われたりもしています。ただ実際、今の私たちが見聞きするようなクリスマスツリーの記録としては1521年のドイツからのものであったようですね。現在のクリスマスツリーの創始者はあるね、ルターだという、宗教改革のルターだと言われています。ルターは冬の夜空の星、それを見て感動してですね、ドイツにあるその木を立てて火をつけたろうそくを木にくくりつけた、飾った。それが最初の今に至るクリスマスツリーだと言われたりしています。ですから、例えばある人々は、いや、クリスマスツリーなどは無用だ、良くない、ある人々は構わないという、そんな意見の違いもあるわけですが、ですからそのようなことの中でお互いに裁き合うことはしないようにというわけですね。聖書の進めることは、そのような事柄についてはそれぞれが自分の心の中で確信を持つことを進めています。ですからその家に誰も自分の確信を全ての人の普遍的な基準とすべきではないわけですね。あるいはまた自分がしている礼拝の方法が、あるいは自分の実践的な生活が唯一無比であると考えて、他の人にもそうあるべきだと強調するものでもないわけで、それぞれが自分の確信を持つ、そのことが言われています。それと同じように他の人々ももちろん自分以外の確信を持つわけですね。このように教えられているのは、私たちはどうしても他の人も自分と同じ考えを持つべきであると考えたり、それを他の人に強いたりすることがあります。そしてそのようにしてくれないと腹を立てたり、関係が壊れたりしてしまいます。そのようなことのないようにということでした。 自分がそれぞれそういったことから福音の根本ではない、また聖書が明確にこう記しているもないことであることについてはそれぞれ確信を持つように、そして他の人々もそれぞれに確信を持つことが許されているということで、聖書はこのところではっきりとそれぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい、特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます、食べる人は主のために食べています、神に感謝してからですあります。そして3つ目には主のためにということがあります。この6節のところで特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます、食べる人は主のために食べています、神に感謝しているからです、食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのですとあります。ですから日にちの問題、日の問題であれ食べ物の問題であれ、人はそれぞれ信仰の確信によって歩むことが許されています。そしてどの道を選び取っても、またあるいはどのコースを選んだとしても、各々が確信を持って歩みます。そして非難されるものではないというわけです。聖書はこのように言いますが、こういうわけですから食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりませんと聖書にもあります。それとともに言われることは、それをどの道を選んだとしてもそれぞれが信仰者であり信仰に立っている道を歩んでいるというわけです。音楽のことであれ、あるいはその他のさまざまなことであれ、それぞれが信仰に立って信仰の道を歩んでいる。すなわち6節に言われているように、主のためになしているというわけです。それはその人々は迷信や自分の欲や何かではなく、神のためにそのことをなしているんだというわけです。主のためにということですが、それはその行っていることが、それぞれの人が主なる神にあっての、信仰、主なる神にあっての信仰の確信、そして主なる神のための神の栄光のためにそれぞれがその確信に立って行っているわけです。聖書はこのようにも言いますが、私たちの中の誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のためですとあります。それぞれが神のために、神の栄光のために信仰に立って行動しているわけです。そしてさらに聖書を語ることは、使徒パウロが語りますが、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益ですとあります。ですから私たちはそれぞれの人が食べることに関しても、あるいは祭りや新月や特別な日を守ることについても、いずれも主の、まだ神の栄光のためにしているなら、そのことを知るべきであり、それを知れば安易にその人々、自分と意見が違う、自分と考え方が違うからといってその人々を非難したり、あるいはそのことで教会が分かれたりすることのないようにと勧められています。そしてさらに勧めることは、火を守る人も食べる人も食べない人も神に感謝して行っているからですとあります。食べる人は主のために食べています、神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのですとあります。そこにそれぞれが感謝があるというわけです。前にも触れましたが、市場で売られている肉に対してもそれを食べてよいのかいけないのか、それぞれに違い、見解があるわけですけれども、どちらの人も本当にそれぞれ神に感謝してその食べ物を食べているんだというわけです。ですから聖書は他のところでもこう語ります。これは 第一テモテの4章の3から5にあるわけですが、第一テモテの4章の3から5にあります。彼らは結婚することを禁じたり、食べ物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされているからですとあります。ですからいずれの立場であれ、そこにおいて感謝が捧げられており、感謝することが大切だというわけです。まあ、このように先に見たような食べ物のこと、食べてよい、その食べ物を食べてよいのかいけないのか、あるいは飲み物についてそれを飲んでいいのか悪いのか、あるいは特定の日を、特別な日を守ることであれ、それぞれが聖書から基づく信仰の確信を持ってなすべきであり、そしてしかも神の栄光のためにそのことをなすべきである。そのことに対してお互いに非難したり、あるいは裁き合ったりすることがないようにということが今日の箇所でもあるわけです。どうしても自分と違う意見の人を受け入れようとしない、あるいはその人々を裁くことの多い私たちですけれども、まあそういったことのないようにそのことが進められています。でも考えれば、現実のいろんな教会を見ると、信仰の根本でないことでいろいろ教会に混乱が起き、教会がですね、分裂したりする、あるいは混乱したりする、そんなことが見られるわけですけれども、そのようなことのないようにと聖書も今日のところで進められております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは聖書の根本ではない、また聖書で明確に語られていない事柄について、それぞれ意見の違うこともありますけれど、その意見の違いの中でお互いに非難し合ったり、反目し合ったり、裁き合ったりしてしまいやすい私たちありますけれども、そうではなく、本当に互いに受け入れ、また歩むことができますように、それぞれが信仰の確信に立って、また神様、神の栄光のために成していくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。お一人一人の上に、どうぞこの週もあなたの豊かな恵みと祝福がありますように、それぞれ使わされます場にあって、神の栄光を表すことができますように。人が生きる主な目的は神を喜び、神の栄光を表すためだとあります。信仰者として歩むことを喜び、また神の栄光を表すこと、神の喜ばれる道をこの週も歩ましてくださるように、心からお願いをいたします。お一人一人の上に祝福があることを願って、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。